おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
今週刀剣の物語でございます。刀が乱舞するという物語であります、はい、まずはこの一振りということで取り上げましたのが末の青江。これは戦国大名朝倉義景越前国の家臣でございます。真柄十郎直隆という方の持ち物でございまして、あまりにも長大な大きな刀、7尺3寸、2メーター20センチあったという、こんなの触れるわけはないと言ったんでありますが、この直隆が末の青江を頭の上で振り回すんだそうです。
怖い。
こうしたら頭上で旋回し、空を切る音で眺めてるものが唖然としたという、これがいよいよ戦場に登場するわけでありますな。
はい。
これは信長と激突するんですよ。朝倉勢ですから、はい、この朝倉というその大名さんの部隊にはですね、敵陣に突撃するだけの遊撃隊があったようでありまして、この直隆さんは弟の直純さんと一緒に出撃した、はい、この人がまた千代鶴国康という大太刀を持ってた、
はい、
その二人の刀、太郎太刀、次郎太刀と呼ばれて花だったようであります、うん、元気元年6月28日、近江、姉川の河原での合戦でございまして、世に言う姉川の合戦。浅井、朝倉、両勢に対しまして、姉川、南岸に展開する織田、徳川勢、何万人と部隊がおりますんで、13段の陣を引いて退治したという。しかも、前面の徳川勢には、これまで有名な猛者でございますが、本多忠勝という、三河衆の、お侍さんがおりまして、
はい、
名前がいいよ、忠勝、うん、本多忠勝、これが本陣を守っている。で、この兄弟、直隆、弟の直純、太郎たち、次郎たちの真柄兄弟はと言いますと、なんとこの13段の人垣を一枚一枚突き破って接近したという家康軍に、
はい、
これはすごいですね。朝日が昇ると同時に戦闘が始まったらしいんでありますが、太郎たち、次郎たちが突貫を始めまして、その兄弟が振りかざすのは末の青江、弟は千代鶴国康であります。この二機の突貫凄まじく、徳川の三河衆、戦が強かった、ここも。
はい。
で、トップに立っております、本多忠勝。この人がいい槍を持ってるんです。
はい。
刀剣不安はこの辺さっすら行くからすごいね。これトンボ切りっていう、
これ槍なんですか？
これは槍、
トンボ切り。
なんでトンボ切りって言うかというと、この人が槍を持っておった、そこへのどかなトンボが飛んできて槍の先に止まったんだって、うん、止まった瞬間に真っ二つになったっていうトンボ切り、
すごい伝説、
それでその本多忠勝がトンボ切りを構えて待っておったと。からもう戦国に残る伝説の対決でありますな、うん、激突する朝倉大太刀組、徳川三河衆本多隊、真柄勢の戦闘は大太刀を旋回させながら突っ込んでくる2機でございまして、これは記録が残っておるんでありますが、登ったばかりの朝の光に刀身は光の輪を二重に描き、姉川の水しぶきを跳ね上げて、その大太刀が空を切る音凄まじく、風を巻き起こしてうなりを上げる。本多忠勝、かかれーと叫びますと、取り囲む増兵、誰もこの二機に切りかからない。
うん、
目撃者によれば、真柄兄弟の大太刀、筆舌に尽くしがたしという、大太刀が巻き起こす風は、戦場を吹き抜けていったという騒ぎさでございます。マガラは突進に突進を重ねまして、13段構えの8段まで打ち破るんでございますが、昼近くなってたんでしょうね。
はい。
さすがにくたびれて。しかも戦闘を行く直隆は、増兵たちが突き上げます。槍に疲れて落馬。幾重の敵を切りつつも、ついに口から血を吐きまして絶命。絶命する瞬間に叫んだ。
うん、
功名を授ける。我が太刀、末の青江を守り、潜在にその名を残せ、うん、俺を殺した奴は、この太刀を褒美にやるから、この刀を守って、潜在の誉れにせよ。
潜在って、
あと、な、あの、100年も200年も。
ああ、潜在、
ね。はいはいはい、潜在一遇です。
はいはい、はい、はい。
その一言を言い残して、血しぶきを上げて倒れた。これからがない、また、この太刀の謎が始まるんです。
うん、
その太刀、槍刺し、刺した者にあげるって言ったでしょ。太刀、うん、戦場から消えたそうですよ。
え？
誰かが持ってって。
持ってったって言ったって、そんな大きなものだから、隠しても出てくるでしょう。
これ発見されて大騒ぎになるんですが、名古屋の熱田神宮に奉納された。
それどういう流れなんですか？
こういう日本刀を神仏に奉納するっていうのは、この時代にすでにあったようで、うん、この曲柄兄弟の二振り、熱田神宮が管理することになったというわけでありまして、この物語、これで終わらない。
はい、
この次また明日のまな板の上で。